特集1、町を支える人、シャープ2、2ページ。持続可能な農業の実現に向けた挑戦。問い合わせ、一緒に推進課、競争推進班、電話 47-1137、農林課農林振興班、電話 44-6112、農業は単に作物を育てるだけでなく、地域経済を支え、働く人々に生きがいをもたらす重要な産業です。本市では、農業を通じて新たな価値を創出し、地域の活性化を目指しています。今回は、本市が取り組む先端の取り組みや期待される効果、挑戦する人の思いについて、3名の方々にお話を伺いました。ルートレックネットワークス株式会社、国分千恵さん。業務内容について教えてください。当社が開発する AI 灌水施肥システム、ゼロアグリを活用し、壱岐市にアスパラガス高畝栽培×スマート農業を実証する自社圃場、ルートレックファームを開設しました。壱岐のアスパラ生産力向上のために、農協など関係機関と協力して様々な検証を行っています。どのようなシステムなのか教えてください。このシステムは、土壌中のセンサーや GPS を活用して環境データを収集します。土壌の水分値、日射量などを測定し、おおよその葉の蒸散量をAI が計算して必要な分の水や肥料を自動で供給します。特に給水・施肥は少量多頻度灌水という考え方に基づき必要とする量を計算し1日に複数回に分けて供給するよう調整されます。また自動でのハウス環境制御も行います。例えばハウス内の温度がアスパラガスの適温とされる約25度から外れる場合、自動でハウスを開閉するなどして温度調整を行います。肥料の管理においては、肥料に含まれる窒素分の値をセンサーで測定し、正しく把握することで肥料の使用量を抑えることができます。これにより、地下水汚染やメタンガス発生の抑制につながり、環境負荷の低減にも貢献します。自動灌水・施肥システムの使い方とメリットを教えてください。システムの操作は基本的にスマートフォンで行います。これまで農家さんは天候や体調に関わらず、圃場に行って調整作業を行う必要がありましたが、システムを導入することで場所を選ばずに管理ができるようになります。これにより農家さんは空いた時間を他の作業に充てることが可能になり、プライベートな時間も充実させることができると考えています。また、新規就農者にとっては、経験がなくてもシステムが適切な水やりや肥料の量を判断してくれるため、失敗しにくいというメリットがあります。長年農業をされている方にとっては、自身の感覚で行ってきた技術を数字として残すことができ、マニュアル化して次世代に継承することも可能になります。高畝栽培について教えてください。アスパラガスは収穫の際、しゃがみ込んで作業する必要があり、大きな身体的負担となっています。そこで、高畝という新しい技術を導入し、畝を高くすることで、高齢の方でも長くアスパラガス栽培を続けられることが期待されています。また、点滴チューブを併用することで、ぬかるみの中で作業をすることもなく、湿度管理もしやすいので、労力を大幅に削減しながら、湿気による病気を抑えることができます。好み農園、好み民人さん。就農したきっかけを教えてください。福岡の自動車販売店に勤務していましたが、 実家の両親が作った野菜が好評で個人販売を始めたことがきっかけで、いつかは壱岐に帰ってきたいという思いもあり、平成26年に U ターンしました。スマート農業導入のメリットを教えてください。水やりや管理にかかる労力が大幅に軽減されたことです。以前は1時間かかっていた作業が0分になりました。雨の日には水やりをしない、暑い日には多めに与えるといった判断もシステムが自動で行ってくれます。導入することで収穫量も増加しています。様々な兼ね合いがあるとは思いますが、挑戦することで得られるメリットも十分にあるため、導入を検討してみるのも良いと思います。多くの有名ホテルやレストランで、好みの園のアスパラガスが使用されるようになった経緯を教えてください。当初はインターネットオークションで個人販売していましたが、事務作業の大変さに直面し、知人の紹介で直接飲食店に卸すようになりました。一流のシェフに食べてもらい、品質を知ってもらうことで、シェフからシェフへと紹介が広がり、販路を拡大しています。現在は農協の他にも、福岡、大阪、東京の飲食店に卸しています。今後の展望について教えてください。品質向上と高単価での販売を目指したいと思っています。少子高齢化が進み、人手が不足する現代において、目の届く範囲で高品質なアスパラガスを生産することで、持続可能な農業を実現していきたいと考えています。新規就農を考えている人へのアドバイスをお願いします。農業経営の厳しさに負けない強い覚悟が必要ですが、努力すればするほど大きなリターンが得られるやりがいのある仕事です。農協や行政からのサポートも手厚く受けることができます。壱岐市農業協同組合、営農部、農産園芸課、松島真さん。農業指導員の役割について教えてください。その名の通り、農家を導くことです。主な業務は作物の栽培指導であり、品質のいいものを作るためのアドバイスを行います。基本的には農家の方々の畑を巡回し、品目ごとに専門の担当者が個別の状況に応じた指導を行っており、月に一度程度の集合指導も行います。スマート農業の導入について、どのような取り組みをされていますか？施設、ハウス品目においては、先進的にスマート農業技術の導入が行われています。特にアスパラガスやイチゴの栽培では、生育やハウス内の状況をモニタリングしながら、環境制御技術を活用し、植物に最適な環境を整えることで、収量や品質の向上を目指しています。その他の品目に関しては、まだスマート農業の導入は限定的ですが、お米やジャガイモなどの栽培においては、土壌分析に基づいた施肥設計やドローンを活用した防除などの取り組みも徐々に始まっています。スマート農業以外に、農業振興のためにどのような取り組みをされていますか？共同選果という取り組みで、農家が収穫した作物を集め、農協で箱詰めなどの出荷調整を行っています。それにより、農家が栽培に専念でき、より高品質なものを生産することや、作付け面積を拡大できる環境づくりを行っています。販売については、これまで主に市場流通、東京、大阪、福岡の市場が中心でしたが、市場外流通の開拓にも力を入れています。市場外流通として契約販売を推進し、価格の安定化を図っています。特に、新しいブランドジャガイモ、壱岐こがねは、戦略として契約販売での価格の安定化に挑戦しています。今後はどのような課題に取り組んでいく必要がありますか？ 国の政策としてもスマート農業の導入が推進されているため、この流れに乗っていく必要があります。スマート農業に興味を持つ農家に対しては、積極的に情報提供や技術支援を行い、成功事例を増やしていくことが重要だと考えています。スマート農業技術の導入をさらに進め、農家の労力軽減と収量増加や品質向上を目指していきたいと考えています。